すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
ですね、最後のセッションに入りたいと思います。このセッション C では一般性、ジェネラリティと特殊性という、テーマで、お話をしていただきたいと思います。で、プレゼンテーターは、80年代生まれからは山道裕太さんと加藤雄一さん、それから70年代生まれからは坂根正幸さんと金子祐介さんの2人にお話を、していただきます。それでは、山道裕太さんの方からお願いいたします。
はい、山道です。おそらく初めましての人がすごく多いと思うので、自己紹介から始めさせていただきます。まず僕は今所属としては、八塚研究室の修士2年で、修論生として、います。それでですね、僕の生まれなんですが、東京都生まれ、東京育ちで、板橋区が実家になってます。で、ちょっと世代の話も先ほどあったので、自分の親はどういった人間かって言ったら、その、70年代あたりにこう、ちょうど、その、労働者として、上京してきた、いわゆる団塊の世代で、僕は三男だったので、割とその、団塊ジュニアとはちょっとずれた時代として、生まれてきた、ある種の団塊ジュニアみたいな形で、今まで、公立の学校に行って、芝浦に入って、建築を学んでいるというような形です。それでそもそも建築学科に入ったのっていうのは、大工になりたかったっていう、その、手作りが好きだったっていうのと、あとそれとは別に、その都市に対して興味があったというか、自分がこう生活してる中で、そう、金を払わないで自分がなんかのんびりできる場所ってすごく少なくて、公園行けばいいけども、やっぱり雨の日はなんかできないし、友達となんか、じゃあ、なんか喋るにしても場所がやっぱりないっていう。学校があれば学校があるんですけども、そうでない人間っていうのは、じゃあどこに行けばいいのかっていうことに、ちょっと疑問を持ちまして、その二面的な部分で、大学に入ったと。それで、卒業設計っていうのが、一つ学生の中ではキーポイントにはなると思うんですが、割と卒業設計のブームとして、ブームっていうか、一つの流れとして常にあると思うんですけど、やっぱりその自分の地元に立ち返って自分の地元をその活性化させるっていうことが、割とある、それで割とそれが評価されやすい、なんていうんですかね、状況っていうのは僕の周りにあったんですが、やっぱりこう僕は地方生まれではないので、そういったところにはちょっとこう、いろいろコミットしようとは思って、日本中旅はしたりはしたんですけど、その自分の所属みたいなところはやっぱり都市にあると思っていて、その、じゃあ都市からその文化とか地方性みたいなのをどうやって考えられるかっていうことを考えて、皇居の下に、限界集落として、絶滅していく集落の文化をすべてこう標本していくような博物館を設計して、しました。それからですね、やっぱりこう自分の立ち位置っていうものが、八塚県にいるっていうこともあって、都市にあるんじゃないかなっていうような、考え方になりまして、それでですね、修士論文は、一気にこう指向性が変わりまして、60年代、70年代の、それこそメタボリズムの世代なんですけど、その世代で、いかに国土計画とか、そういったものが、動いていたのか、計画者の、意図とは別に、いかなるその社会的な、パラダイムであるとか、政治的な要素、経済的な要素が絡み合って、その社会全体っていうものが、形成されていたのかっていうことを、今研究している、逆未来学っていうふうに八塚先生は言ってるんですが、その逆未来学の研究を、行っています。それでですね、それは、今のところは、学生の、学業、大学の中での所属なんですが、それ以外では割と、石塚くんと活動を被ってる部分が大きくてですね、アーキ TV で、リアルタイムレビューという、批評系のワークショップの代表をやってたりですとか、先ほど言ってた奈良という、 ちょっとサブカル系の建築雑誌に、寄稿していたりですとか、まあ、今回の AM の編集にも携わってたと。それで、今回 AM で、何がやりたかったっていうのは、僕はもう、設計ではなくてメディア系に進もうと思っているので、まあ、結構その AM とかでやりたいことが自分のそのやりたい、将来やりたいことと結構被る部分はあるんですけど、あそこでやりたいのは、その建築っていうものがみんな割とこう自分の世界と、建築と社会ってものが、割と分断されているような、作品作りをしている人が多いのではないかなと、周りを見てて思っていまして、なんかそれその建築に対して何か語るとか、その建築がもっと持つべきその思想性じゃないですけど、全体の社会部分が社会に、全体に、なんていうんですかね、フィードバックするべき部分ってあるはずなのに、そこがなんかこう、すいません、まあちょっと抜けているんじゃないかなと思いまして、AM ではああいった風に、割とライトなエッセイ的な形で、いろんな人を集めたんですけれども、まあそういった人たちを集めた中で、なんかその、じゃああの人たちの中でどういった議論が成立するかっていう、その、建築の持つ一般性というか、みんながドイツの、立場から語れる何かその建築の視座みたいなものを、AM の中で、探れたらいいなと、あくまでもその経験しなきゃわからない、設計しなきゃ建築っていうのはわからないではなくて、まあもちろんその部分で語れる部分もあると思うんですけども、そうではなくて建築以外の分野、設計をしない人たちも、ドイツにその建築を語れるっていう場を作りたいっていうのが、まあ、AM の僕の希望ではあります。はい、以上です。
どうもありがとうございます。それでは2番目のプレゼンテーターとして加藤雄一さんの方からお願いいたします。
これは、ね、違うもの、すみません、ちょっと借りてもいいですか。
ありがとうございます。じゃあちょっとつけて。
改めまして、千葉大学修士2年の加藤雄一と申します。僕はですね、今日はアーケードの学生代表として呼ばれているんですけども、個人として呼ばれているということで、まあ、じゃあ自分の自己紹介というか今までの経緯を含めて今僕が何に注目しているか、で、後半に今アーケードの活動を紹介したいと思います。で、僕は山形県新庄市という地方都市の、中心市街地衰退などの問題が如実な町で生まれていて、まあそういった地方都市をどうにかしたいっていうのが、ずっとモチベーションにありました。で、今までを振り返ってみると、やはり、一貫した、ことに取り組もうとしていて、最初の課題は古谷先生が外部講師としてハイパースクールという課題を出してくれたんですけど、それに対して、商店街の空き店舗を小学校として機能させる提案を行っていて、で、最近の活動としても、研究室の産学共同プロジェクトでは、衰退した商業施設のディベロッパーに対して、医療だったり福祉という、まあ、目的づくりになるものを付加させて集客増を図るなど、まあ、そういったことを提案してきました。で、学部で建築で、大学院で都市を学ぶ中で、まあ、地域に資する建築を、まあ、地域に資する建築を作るには、建築計画者っていう職能が足りないんじゃないかっていうところに行き着いて、行き着きました。っていうのも、まあ、都市計画でコンパクトシティとか、まあ、いろいろな施策がなされているものもの、まあ、実際に、まあ、地域ではそういった地域に資するものは立っているかっていうと、まあ、僕の中では立っていなくて、で、そこに着目した研究とか、まあ、職能が確立されていないっていうところに問題意識を感じています。そこで、まあ、これから小野田研究室、東北大の小野田さんのもとで、地方都市における公的施設整備の研究っていうのを、まあ、するとともに、まあ、実践と、まあ、研究を、こう、個々に行うことで、そういった自分のやりたいことをやっていけないかっていうことを、考えています。で、ちょっと、無理やり、ちょっと一般性と特殊性に当てはめてみたんですけども、まあ、地方都市っていう時点でもしかしたら特殊性があるかもしれないんですけども、やっぱり僕が研究したいのは、先ほど言った、まあ地方の一般会っていうものをもちろん研究したい。まあその一方で、まあ一般会は抽出できるかもしれないんですけども、やはり基本的には地域ごとの特殊会っていうところに行き着くと思うんですね。まあそういったところで、まあ建築計画者は僕は必要ではないかと思うんですけども、やっぱり自治体だったり、まあその地方にいる人が地方のものを作る、まあ原点になるべきで、でもそれが建築まで落とし込む、 プロセスっていうのがまだ確立されてないっていうところで、やっぱり、地域に資するものができていないんじゃないかっていうことで、一般性と特殊性、まあ、一般会も必要だし、まあ、特殊会も必要っていう、まあ、そういうことになっちゃうんですけども、まあ、そういう感じで考えています。で、後半はアーケードの活動を紹介したいんですけども、ご存知の方もいるかと思いますが、3.11 以後、まあ、建築家による復興支援ネットワークアーケードというものが立ち上がりまして、まあ、建築家っていう、まあ、その職能を被災地に、生かすべきであるにもかかわらず、やはりそこをつなぐ人がいないっていうことで、まあ、なかなかうまく被災地にその支援が届かないと。まあ、そこで、まあ、島を交換する、価値づけるっていう活動を、三つの活動目標を掲げてるんですけども、まあ、そういったことをすることによって、建築家が被災地に、適切な支援を、送れるような、活動を東北大を、中心に行っています。それで僕は、関東学生スタッフの代表として、所属しています。その活動はちょっと後半に説明します。で、代表的なアーケードの活動としては最近、アーケードサマーキャンプっていうものを実施しまして、全国の建築系研究室のチームが、14研究室ですね。14研究室が30の浜、押鹿半島の30の浜に、ワークショップに行って、5日間、ヒアリングや、提案をというワークショップを行いました。1日目がフィールドワーク、2日目がヒアリング、3日目が、提案制作で、4日目が、浜へのプレゼンで、最終日に総合評価会っていう、日程で行いました。これ塚本さんですね。まあ、こういう1日、まあ、朝早くから、活動されて、まあ、フィールドワークを行ったり、住民へのヒアリング、基本的にはあの建築家がなんか変なものを作るみたいなイメージが地元の方にあったと思うんですけども、中心の活動はヒアリング。まあ、その地元のヒアリングを、まあ、いかに、次の復興計画に活かせるかっていうのを主に行っています。で、最後に発表して、塚本先生の、研究室の提案が、まだ大丈夫ですか？
大丈夫です。
復興計画に取り入れられたっていうニュースは皆さんもしかしたらご存知かもしれないんですけども、まあ、そういった形で、市の、復興計画に、しっかりと参考にしていただいているということで。で、また今後も15研究室がその浜に関わっていくっていう研究室が多くて、先ほど言ったその、まあ、特殊会ですか、まあ、建築家がその地元としっかりこうコネクションを作って、その地元の特殊会を紡いでいくっていうことができている活動、まあ、その、まあ、モデルとなればいいじゃないかなって僕は思ってます。いいです。
はい、ちょっと、はい、どうもありがとうございます。まさに今、横浜トレーナー特別連携プログラム の新港村というのがあるんですけども、横浜であるんですが、その中でアーケードというブースは、まあ、実は建築系ラジオ のお隣さんですね、として今ブースを持って、かなり大きなブースを持って、そこに、展示を順番にしていると。まあ、その学生チームの代表加藤さんされていたということで、まあ、非常にいろんな活動をされて、いるということです。で、じゃあ次にですね、70年代生まれの方から、坂根正幸さんにお話をいただきたいと思います。じゃあ坂根さん、よろしくお願いいたします。
坂根正幸です。今日、まあ、プレゼン、テーマなんですけれども、僕がしたいなと思ったのは、まあ、ちょっと下世話な話かもしれないですけど、あえてしたい、ビジネスとしての建築家っていうテーマでちょっとみんなと話したいんです。で、というのは、まあ、70年代って言ったらちょうど今30代か40代に差し掛かろうという年代ですし、80年代でも、まあ、そろそろ30代になろうかっていう人も出てくる。まあ、それはまあ、建築家になろうかならないかっていうのはわからないですけども、まあ、何かしら、まあ、設計を続けていくためには、まあ、ビジネスっていうこともやっぱ考えていかないといけない。で、それに対して、今まで建築家っていうのは、まあ、大学出て、まあ、アトリエか、まあ、政府組織かでですね、まあ、実務を覚えて、まあ、5年ぐらい経ったら独立して、で、なんとなくなれる人はなれるし、なれない人はなれない。で、そういう、まあ、苦労話っていうのが、まあ、あるんだけども、そのあたりがどうもよくわかんない。なんか精神論で、なんかされてしまっているので、もうちょっとそのあたりを、まあ、切羽詰まったみんなで話してみたらどうかっていうふうに思ってます。で、というのも、ちょっと僕自身が、まあ、これをテーマ話すべきかどうかって危ういんですけども、僕5年間設計事務所に働いて、まあ、これは食っていけないと思って辞めて、その後、ちょっとまあ、ライター活動をしたいと思って、 書店で5年間働きながらちょっとライター活動を立ち上げようとしたけど、これもまたちょっと食っていけないっていうので、今、普通にサラリーマンやってるっていう立場なんで、まあ、巻き惜しみみたいになってしまうんだけども、まあ、ちょっと、建築家として食っていくのは、これは厳しいなと思ったので、ちょっとあえて、問題提起したい。で、そのポイントとして一つは、建築家っていうのがビジネスモデルとして成立してないんじゃないかと。で、純粋に設計料で食っていけるのかっていうことを考えたときに、やっぱ設計っていうのは、まあ、莫大なその手間がかかる。で、その割には、まあ、競合相手っていうのはハウスメーカーだったり、大手デベロッパーだったりするんですけど、いわゆる量産体制を取ってるものに対して戦っていく。で、今僕工場で働いてるんですけど、いわゆる単品受注と量産っていうのはもう全然ラインが違って、単品受注って本当に特殊なお客さんを捕まえないと、それは成立しない。すごい手間がかかるし。じゃあ、設計料で、いわゆるハウスメーカーなんかとはもう全然違うような設計料を取れる体制になってるかって言ったら、なってない。で、しかもまあ、過当競争で、まあ、設計料を叩かれるっていうような状況ですから、なかなか難しい。で、これに対して、まあ、どういうことをみんな考えているのか、まあ、事務所を立ち上げようとしている人、立ち上げている人、で、これから立ち上げようとしている人、まあ、にちょっとまあ、率直に聞いてみたいっていうのが一つと、で、二つ目は、加藤くんのがネモ派の動機にあったんだけども、やっぱりちょっと建築家として活躍する場が、まあちょっとなくなってきてるんじゃないかと。まあこれはまあ今に始まった話じゃない。バブル以降そうかもしれないんですけれども、例えば最近の事例で言えば、コンペすらもなくなってきて、だんだんプロポーサルにどんどん切り替わっていってるんですよね。で、プロポーサルっていわゆる信用なんで、まあ一級建築士が何人いるとか、いわゆる本当にもう組織がどんどん強くなっていくっていうような傾向になるんで、これじゃあ唯一の活躍場所の、建築家の活躍場所のコンペもなくなってしまうのかと。で、それにちょっとその建築家の活動を捉えてくれるメディアもなくなってきていると。で、こういう状況をどうしようとするのか。まあ、それに対する、まあ、みんなの考え方を聞きたいと。で、三つ目は、やっぱりその、やっぱり建築家として、ビジネスモデルとして、まあ、なかなか難しいっていう面もあるし、状況も、活躍の場もなくなってきていると。で、そうなってきたら、まあ、建築家っていうのが、ま、純粋に設計だけで食っていくんじゃなくてっていう発想をする人も出てくるかもしれない。で、まあ、今日その石塚さんみたいな、まあ、建築とか設計はあんま興味ないみたいな話だったんですけども、そういうメディア活動を展開していくような人とかも出てきたりとかして、まあ、まあ、過去にも、いろいろな形で建築家っていうのはある。で、例えば、まあ、安塚県の人がいるんで、安塚さんの話をすると、安塚さんなんていうのはもう本当にもう、学校の先生もっと前からやってていいんじゃないかと。そういうような人なんだけども、つい最近なんですよね。で、それっていうのは、やっぱりまあ、安塚さんが優秀じゃないっていうんじゃなくて、安塚さんはやっぱりその、磯崎荒沙さんとかの影響もあるし、まあ、世代の問題もあるし、やっぱりその学校に所属する、まあ、プロフェッサーアーキテクトっていうのは、建築家じゃないっていう、まあそういうような意識っていうのは当然あったんだろうと。やっぱりその自分で独り立ちして、事務所を構えて設計活動するのが建築家なんだっていうような意識があったんだろうと。で、そういう、まあある意味、まあハードコアな人もいれば、まあ例えばその最近でもかなり極端な話しますけど、坂口恭平さんみたいな人もいる。あれもまあ建築家とも言えると。で、あるいはまあ、もうちょっとその中立っていうか、林東司さんみたいに、まあ組織の中で、まあいい仕事をする人もいると。で、最近では、この前特集があった西村さんでしたっけ。ムサビ出身で、まあ、そのデザインのプロダクトのとかの方が強い人かもしれないけども、まあ、いわゆる建築学科、を出てても、全然違う仕事をしている人もいる。まあ、そういったその建築家の、まあ、職能像っていうか、範囲っていうか、まあ、そういった値をみんなどういうふうに考えてるのかっていうのを、まあ、今日話してみたいなと思います。
どうもありがとうございました。非常に根本的な、しかし非常に重要な問いを、出して、いただきました。それでは引き続いて、最後のプレゼンテーターとして、同じく、まあ今出ました、話が出ましたが、安賀県の、出身の、もう安賀県は出られてますかね。まだ出られない。はい。博士課程でいる、金子祐介さん、からプレゼンテーションしていただきたいと思います。
はい、どうも、金子と申します。多分皆さん知らない方が多いと思うので、まず僕の経歴から話しますと、もともとは芝浦工業大学ではなくて、日大の芸術学部で、建築風なことを勉強しながら、大学生活を送ってました。で、その後にですね、一度、黒沢隆という建築家のところで、まあ、設計をやっておりまして、それで でもこれじゃ食っていけないなっていう、さっきの坂根さんの話じゃないですけど、それでまあちょっと自分の考えてることをまとめて博士論文にしてみたいなと思って、あの八塚のところに相談に行きました。そうしたらですね、まあ最初相談して2回目にちょっと来いということで行った時にですね、豊川さんを紹介されまして、天ぷらを食べながらちょっと今後どうするんだみたいな話を相談されて、まあ、今の、研究室に入ったという感じですね。で、その後にですね、まあ、じゃあどうするんだっていうことで、まあ、建築の設計っていうのは、まあ、それはそれで仕事としてやっていこうと。で、同時に、まあ、それに対して、まあ、自分の考えていることだけはちゃんとしっかりの、まあ、建築っていうものも言葉のようなものなんですけれども、まあ、それで残せるかどうかわからないので、まあ、それとは別に言葉として、文筆業をやっていきたいなと思っていました。ただですね、自分のことだけをね、いくら書いてても、誰にも伝わらないので、それをどういうふうに、一般社会の人と共通の理解を求めるかということで、上の世代の建築家たちがどういうことをやってきたのかっていうのを、まあ、オーラルヒストリー的にインタビューして回ろうということで、かなりの、時間をかけて、インタビューを今でもしています。で、特にですね、今回のメタボリズム展に関しては、まあ、OB、各メタボリストたちの、まあ、片腕の人たちの、意見を聞きながら、本当にこの建築家の人たちが、考えていたこと。ただ単純に、なんて言うんですかね、目立ちたいから言っている言葉だけじゃなくて、その背景にある、まあ、社会との関わり方みたいなことについて、聞きながら、話していきました。話を聞いてきました。で、それと同時にですね、僕の、まあ、ライフワークみたいなことを、として、そのインタビューをやろうとしていて、同時に、商店建築という雑誌でですね、2年前かなからインタビューを始めたのを掲載してもらっていました。で、その中ではですね、戦後インテリアデザインクロニクルというのをやっていて、まあ、そのメタボリストたちの世代と、その次の世代、まあ、その次の世代というと、その、伊藤豊さんとか、まあ、うちの黒沢とかが、いた、解体の世代、まあ、とか、のぶしとか、磯崎さんとか、まきさんにそういうふうに命名された人たちの世代があるんですが、そういう、まあ、狭間の世代は別として、次の世代の人たち、バブル期の中で建築をやってきた人たちが、どういうことを考えてきたのかということをちょっとまとめてみようと思ったので、まあ、インタビューをずっと繰り返してきました。で、特にですね、そのインテリアデザインクロニクルという中ではですね、一般に建築の世界の中では、ちょっと下に見られがちなインテリアデザイナーたちが、まあ、建築家とどういうふうに関わってきたか。で、建築家たちが社会を考えてるとか、まあ、それを普遍化していくために、まあ、一般性を考えてるとか、そういうことを言っているんですけれども、そうではなくてですね、経済が高揚していった時にですね、特殊性というか、まあ、作家性みたいなものが実は一般性を帯びていったんじゃないのかっていうことが非常によく見えてきたというか、まあ、それをどういうふうに逆手にとってデザインをするかっていうことが実はインテリアデザイナーたちの一つの仕事だったんじゃないのかっていうことを、まあ、ちょっとどこかで残したいなと思って、まだインタビューを続けているという感じです。で、それを、まあ、これは宣伝になるんですが、まあ、内田茂さんが面白がってくれてですね、ちょっと教科書にしてみないかということで、今、教科書を作っている途中という感じですかね。
はい、ありがとうございます。まさになんかその一般性と特殊性というような、テーマにまつわって、金子さん含め皆さんにお話をしていただきまして、で、結構最初はどう僕もそんな見えてるわけじゃなかったんですけども、これは多分それぞれの話が少しずつつながっていきそうかなという気も、しています。で、 まずはですね、質問からもしも、ちょっと最初に何か質問がある方がいればその方からお願いしたいですが、特にあれですか、はい、坂根さんの、うん、そこはちょっと、安川県の話が出て、で今回その山道さんと、金子さんがまさにその八塚県ということで、なぜ八塚さんにのお話が今出たのか、ちょっとそこら辺から話を聞いてみたいと思います。もちろんだからその、うん、意図は分かるんです。要するにその教育者として八塚さんみたいな方がもっと早く出なければいけない、だけどそれがそうでもなかったという構造的な建築家の問題っていうのもまずはあるわけですよね。そういうことを坂根さんはまず疲れていると思いますし、要するにそのさっきその建築家ビジネスモデルになり得ない、なっていないっていうのはすごく重要な指摘だと思うんです。要するに今のまんまでその建築家に構造的な問題がどっかにきしみがあって、それを直すっていうのは本当は一番大事なんだけど、そこを直せるような、なんていうかこうシステムアーキテクトみたいな人が、いないことも、が不在っていうことも大きな問題じゃないかっていうことを坂根さんは使われているんじゃないかと思います。
坂根です。さっきの僕の発表の中で八塚さんの名前を出したのは、まあ、ちょっと僕とか、まあ、80年代の人もそうかもしれないですけども、まあ、その、建築画像っていうものをどう捉えるかっていうのは、どちらかというと、そのチャンスがなくなってきたとか、ビジネスモデルとして厳しいっていうところから、なんとか、チャンスをつかめないだろうかとか、どうやったら活動できるだろうかっていう、そういう疑問から建築画像っていうものが、まあ、その、本当に、まあ、独立して設計で、まあ、活動している建築家から、まあ、坂口恭平さんっていうような、そういうような見方なんですけども、八塚さんをあえて出したのは、もっと前の段階で、やっぱりその、建築家っていうのはいろんなスタイルがある。で、プロフェッサーアーキテクトっていうのも、まあ、確かにあるんだけども、まあ、それが、ちょっと僕らの問題の共有とはちょっと違うかもしれないけども、その独立してやっていく人と、やっぱり学校に、まあ、就職してというか、所属してやっていく人、で、それはやっぱ違うだろうっていうことも、まあ本当にコアな話としてはあるんじゃないかっていうことで、で、その象徴的なのが八塚さんじゃないかなと思ったので、僕はまあ八塚さんの名前を出しました。で、それがまあ実際に八塚県っていうか八塚さんの教え子がいるんで、まあそのあたりをまあ実際に八塚さんとも話している人なんで、まあ、八塚さんの、まあ、建築画像っていうか、八塚さんが考える建築家っていうものが何か聞き出せてるのであれば、ちょっと教えてほしいなと。
はい、僕はあまり、こう、八塚県では優等生ではないので、八塚先生には山道ではなくて、頼道くんと呼ばれるぐらいの、まあなんか、他のことをやってるようなタイプの人なんで、まあそんなに、聞き出したという、わけではないんですが、まあ僕なりにその八塚先生の、考え方を解釈すると、多分あの時期に教授になったっていうのは、その八塚先生の、考える、その建築画像っていうのがおそらく現代のそのマーケットの中とか社会の中で成立しなくなってしまったんじゃないかなというのが一つあるんだと思っています。その、まあ、建築家とは何なんだっていうことが多分根底にある疑問だと思っているんですが、まあそこでやはりその社会にコミットする大きなそのディテールとかその建物のレベルではなくて、それとは別にそのメタな話を建築に組み込んでいくっていうことをしていくことがおそらく建築家だっていうような考え方だと思うんですね。八塚さんはけれども、まあやはりその建築理論の執行っていう論考をこう建築雑誌のレム・コールハウスの特集の時に書いていたように、やはりそのまあ理論というかそういったメタな思考が建築の中であまり生きなくなってしまったっていう時代に、じゃあ自分がどういうふうにその建築家としての領域を守っていくかというか、やっていく上で、まあ、一つその教授になるというか、まあ、アンビルトの、まあ、今回、出ています、丸ビルで展覧会やってますけど、そちらの、東京計画2050っていうものに、あ、2010か、2010ですね、そういったものに、現れているんじゃないかなと考えています。
補足的ですけども、はい、ちょうど今日、この内容に、八塚県の八塚さんとアーバンプロファイリンググループの新刊が届いたそうです。今日発売ですよね。ということで、ちょっとこれは回していきたいと思いますが、まあ、八塚県の中でハイパーデンシティという、リサーチされていて、それをまあ一冊の方にまとめる。実は一番最後のところに僕も八塚県の皆さんに、と一緒に討議をさせていただいて、その部分も載っております。じゃあ、はい。じゃあもう一回金子さん。
金子です。まあ、八塚県のメンバーがここにもう一人いるので、八塚県のことについてはそちらに任せようかなと思って、僕はそういうことはあまり喋らないしようかなと思ってたんですけれども、まあ、あれですよね。今の、まあ、八塚先生がどう考えて今大学で教え始めたかっていうことは僕はちょっとちゃんと聞き出せていないので、まあ、実際僕もそれには非常に興味があって聞こうとは思っていたことなんですけれども、まあ、なんて言うんですかね、八塚先生がよく言ってることなんですけれども、なんて言うんですか、今回311のことがあったと思うんですけれど、ああいう事件が起きないと今は建築の、ことが取り立たされないっていう状況はどういうことなのかと。そうではなくて、まあ建築、多分それは鍵括弧付きの建築について言ってるんだと思うんですけれども、どうして建築が表面的な形になってしまったのかっていうことは非常に興味があるようで、まあそれについて、まあ可愛い建築はダメだとか、そういう、まあ時たまボソッとこぼすこともあるようですけど、まあ、可愛い建築っていうのがどういうものなのか実際は分かってるかどうなのか分かんないんですが、まあ、そういうものがどうだったのかっていうことをもう一回総括をかけるいい機会なのかなと思って、今日ちょっとお話を伺いたいなというのもあったので、誰か分かる人がいたら聞きたいと。ただ、日野さんとかもう帰ってしまったので、まあ、今回はちょっとなしなのかという。
でもそれはだからそのメタボリズムネクサスの時からずっと出てるように、まあその井戸とか S とか安川さんの言葉で言うと、まあそういうところから出てくる、まあ建築家誰とは具体的には別に挙げることはできると思いますけども、安川さんの言葉で言うとだから3つあるわけですよね。そのスーパーエゴとエゴと、井戸S かな井戸かなどっちか使ってたと思いますが、でそれでなんとなくこう3つに分類して話を進められているわけですよね。でその井戸にあたるその建築家は、のことを話すのは、全然いくらでもできると思いますが、どうしてそれを八塚さんが問題されているかっていうのが一番大事だと思うんですよ。で、要するに今の建築状況に対して、まあ、例えばですけども、先ほど新野さんからも話がありましたが、国土計画みたいなものを問題するのは、今までっていうか、まあ、それもここしばらくのことなんですが、そんなに考えられてたことではなかったと。だけど、まあ、ここ1年、2年ぐらいで、確かに国土計画みたいなものは、先ほど豊川さんから、まあ、シンポジウムで下神戸アスショ、名前が出て、あまりにのことに、やっぱり驚くっていうか、そんなことは今までなかったわけで、それが突然のように今年出てきた、こと。まあ、それから今年は、この後、まあ、建築文化週間とかでも、まあ、そういうようなこともちょっと話題になると思いますし、国土計画とか、要するにその今までの建築が曖昧相手にしなかったことですね。八塚さんの言葉で言うとスーパーエゴの部分が、テーマに、なってきている。で、それは、まあ、一時的なものかもしれないし、長期的なものかもしれませんけども、僕は別に、まあ、たまたま今焦点が当てられていますけども、本当はすごく重要なことだと思っています。で、それは例えばやっぱり丹下さんからずっとあることなわけですよね。
いや、丹下さんの話が出たんで。
なんか安川先生が何だる、なんてあるか、何たるかみたいな話がずっとしてますけども、建築ノートという雑誌がありまして、月橋さんにですね、あの雑誌にはなんかなんだっけ、小野田先生の研究室のこともいっぱい出てるし、 京都の研究室のことも出てるし、なんかいろんな研究室の紹介出てるんですね。で、最後に、一番日本の建築系の学校の中で一番コアだけど、誰も触れ、なかなか語れない研究室が八塚県なんだよね、豊川くんって言われて、頼む、書いてくれって言われたから。っていう、いつもそういう、よくわかんない課題がいつも僕に降ってくるんですけど、困るんです、いつも。それで、すごいページ数書かされたんですけど、そうですね、だから、僕がまあ多分、今言った、今金子の、就労生だなって話がいっぱい出てましたけど、多分一番まあ、角度を変えて、安川先生のことをまあ見てきた人間だと思うので、言わせてもらうと、なんかね、今の、なんて言いますか、その、日本の、まあ建築の全体的な流れに対して、まあこれ皆さんご存知かもしれませんが、非常に違和感を唱えてらして、でまあ、本当の意味でその、どう我々が考えて建築を作るべきかってことをすごくだから、ある種だから、さっきの日野さん的に言えば、まあ書生的にというか、真面目に、本当に真面目に考えてらして。だからその中のある意味その、真面目さが内側に入っちゃうと、鈴木亮次さん的にこうなんか、現代アート的な方を作っちゃうみたいな方になっちゃうんだけど、安川さんもその逆ベクトルというか、いいんだ、外に出ればいいんだってっていう、なんかそういう感じだと思う。だから鈴木亮次さんと安川さんものすごい仲いいんですよ、実は。っていうのも、ちょっとさっきのそのアルドロシの話から続きで言わせてもらうと、僕なりにはだから、あの時代の、それこそ今日の世代論だから、だからその逆ベクトル、そう実はつながってるというか、その、かたや自分の方向にこう、沈んでいくというか、自分を探していく、現代アート的に、こう、展覧会したりとかで下がっていくのと、逆に、もう自分なんかどうでもいいんだと、もう、要するに、正々堂々、国土で、どうあるべきか言おうじゃないかと。まあ、裸一貫で勝負だという、なんかその、なんていうのかな、なんか、ポテンシャルみたいなものはすごく感じていて、これさっきもここら辺で、録音してない時でくっちゃべったんですけども、とはいえ、あの世代って、それこそ世代論的に言えば、その、全共闘の世代で、権力とか、国土計画とか、総力戦とか、あるいはそのロマン派とか、それこそその戦前の大東亜共栄圏とか、もう全部アウトなわけですね。もう絶対言っちゃダメっていう時代のバイアスというか、言ったらお前右翼だからみたいな、なんかそういう、お前すぐ総括だぞみたいな、そういう時代があって、だからその、つまりそのテーマに暗黙のうちにも触れないというか自分で視野をこう閉ざしていた。これはまあ磯崎先生のコメントですけど、ところがまあ時代状況が変わって、様々なことが影響しても、もはやそういうことさえも言ってられない事態に突入したと。それで、なんで、だから、アーキテクト、で、一方でもう一個、まあ、象徴的なことを言うと、その、レム・コールハースという人がプロジェクトジャパンって書きましたけど、その、非常に、その、ビューティフルストーリーという言葉を使うんですよね。日本のそのメタボリズムというか日本の建築の状況に対して。なんでビューティフルなのかというと、その大学で教える、つまり安川先生がその大学院生を教えるように大学で教えます。で、その後自分のスタッフにするわけですね。事務所のスタッフにして。で、しかも大体全員仲人するんですよ。だから相撲部屋なんですよね。要するに食わせて、嫁との関係もあって、みたいな。で、あげくにその、が独立してもメタボリストだから、みたいなことで、こう、なんかこう、仲良くやるわけですね。グループで。で、しかもそれは、外に飛び出した官僚も、また、その、なんとなく雰囲気を察知して、一緒になんか、おもろい。もっと言えばだから、日本をなんとかしなきゃダメだっていう、根底があって、それこそだから、八塚先生的に言うと、その、スーパーエゴというか、その、長寿がという国家というか、みんながなんとかしなきゃダメだって、今のだから日本の頑張ろう日本みたいなもんなんですけど、そういう、外に向けられたパトスというか、なんていうの、こう、集中力みたいなものをみんなが共有していた、ということに、その、レムはすごく感動してて、で、八塚さんもそのあたりはすごくだから、そうだそうだと。 いうところ。ただそれはなかなか、それを高度経済成長期だけで普通は捉えるので、なんだ景気のいい時ばっかり思い出しやがって、あいつなんか時代錯誤だとか。で、実はそうじゃなくて、本当にもう行き詰まってる状況に対して何とかしなきゃって言って、外に向かって議論しなきゃいけないのに、こう、ちまちまとこうなんか、なんか住宅雑誌に載っただの、なんかちょっと可愛いだの、ペットだのみたいな、って言ってあんまり誰のことだかバレますけど、そういうんじゃなかろうと。もっとだから、沈み込むなら鈴木亮次ぐらい沈み込めと。できないんだったら表出て議論しようやと。だっていう、多分どっちかは多分選択を迫ってるんだと思うんですよね。だから、なんていうのかな。ある種、もうアーキードとかはもうしょうがないから外に出たって、もう引きずり出されたというか、もう要するに放り出されたわけですね。被災地というかそういう状況の中に。だから今、本来なら国土とか議論 しない小野田先生とかもうせざるを得ない状況になっていて、で、それっていう中で、いまだにじゃあまだ、なんかその住宅のことばっかり言うのかみたいな、いうことにまあなんかイラッとしてるのかなというのは、ちょっと雰囲気というか、まあ、なんとか僕が知ってる安田さんの雰囲気というのは そんな感じ、今日の話の全体のつなげといえば、だから別にお金がないから大学の先生になったとか、まあ、ちょっと それともまた安田さんの場合は、また別格というか、違うところでの多分話なのだ。もう僕らの世代はみんなお金困ってますから、もう墓そるのも死活問題だみたいなのは当然あるんですけど、それはそれとして、もっと大きなところ、大義のところで戦ってらっしゃるのかなという気がしました。